こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。しみじみわかる血栓止血防腕 DIC 血液凝固検査編は、朝倉栄作が血栓止血学のうち臨床で遭遇頻度も判断の難しさも大きいディース発生血管内凝固症候群と血液凝固検査を中心に解説し、学書である金沢大学の血液呼吸器内科に由来する情報発信を基盤とし、寝転びながらでも読め、血栓止血学がしみじみわかるという編集方針を掲げる全150页の英語版に、血栓形成と止血の整理、血管内皮の抗血栓作用、専用系 PPD ダイマーなどの検査、DC の描型、診断基準、治療戦略を配置する構成である。単に検査項目や薬剤の知識を列挙するのではなく、検査値がどの病態を移すのかを凝固と専用の動的な均衡から理解させることに主眼がある医師、研修医、臨床検査技師、薬剤師などが、血栓止血領域の基礎と臨床判断を結びつけるための入門的かつ実践的な一冊と位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、血管内科から捉える止血と血栓の連続性。本書の出発点は、血栓止血を凝固因子だけの反応連鎖としてではなく、血管内科血小板凝固系専用系が相互に働く生体防御機構として捉える点にある。出血時には局所で速やかな止血が必要になる一方、その反応が過剰または全身化すれば血栓症や DC につながる。この二面性を抑えなければ、凝固能が高い、専用が更新しているといった表現は臨床像と結びつかない断片的な知識になりやすい。そこで血管内科が担う役割を軸に、トロンボモジュリン、アンチトロンビン、TFPI、プロスタサイクリン、一酸化窒素などの抗血栓性因子と TPA プラスミノゲンを含む専用の関係を扱う。これにより、正常な血管内では凝固を抑える仕組みが優位であり、血管障害や炎症などの条件で均衡が崩れるという見取り図が得られる。 DIC を理解する前段として、強い止血機構そのものが血栓形成の危険も内包することを理解させる構成であり、病態と検査結果を一つの連続した現象として考える基盤になる。次に、 PT-APTT を暗記項目で終わらせない血液凝固検査の章では、 PT-APTT、PTINR を中心に検査室で用いる凝固カスケードと生体での凝固基準との関係を整理する。PT や APTT は重要な基本検査であるが、延長という所見だけから原因を1位に決めることはできない。本書は、組織因子、凝固因子、ビタミン K 依存性凝固因子、ワルファリンとの関係を扱い、各検査が何を反映し、どのような条件で変動しうるかを理解する道筋を示す。特に APTT 延長については、因子不足だけでなく、阻害因子の存在も検討する必要があるため、クロスミキシング試験、混合試験やループスアンチコアグラントに触れる意義が大きい。これは検査値を病名へ短絡させず、測定原理と患者の出血・血栓リスクを区別して考える訓練となる。また FDP と D ダイマーの際、血栓症との関連、アンチトロンビンの評価も取り上げられる。個別の数値の工程を覚える本ではなく、検査ごとの情報量と限界を踏まえて解釈するための基礎テキストである。さらに、DIC を単一の病態とみなさない型分類と専用の視点、DIC は全身的な凝固活性化を基盤としながら、出血微小血栓による臓器障害両者の混在という多様な臨床像を示す。本書はこの多様性を凝固と専用の活性化の程度、基礎疾患との関係から理解しようとする。 PI などの概念を用い、急性髄球性白血病と敗血症などでは、同じ DEC という名称でも専用の振る舞いと臨床上の問題が異なりうることを説明する。ここで重要なのは、 DIC を検査異常のセットとして固定的に扱わないことである。専用がどの程度働くかは、フィブリンの処理、出血傾向、臓器障害の現れ方に関わるため、治療を考える際にも無視できない。また本書は、急性慢性代償性非代償性、腱性非腱性などの整理にも触れ、病態が時間経過とともに変化しうることを示す。病型分類には単純化の限界もあるが、基礎疾患症候、検査助言を一律に扱わないための実用的な枠組みとして機能する。そして FDP-D ダイマーの限界を踏まえた第一診断基準の比較、DIC 診断において FDP や D ダイマーは広く用いられるが、本書はこれらを万能な指標として扱わない。FDP はフィブリン・フィブリノゲン分解産物を含む概念であるのに対し、D ダイマーはカバシカフィブリンの分解を反映する。両者の違いを理解することは、専用や血栓形成を評価する際の前提となる。しかし、値は基礎疾患、病態の時期、専用活性化の程度などの影響を受けるため、上昇の有無だけで DIC の存在や重症度を断定することはできない。本書は FDP-D ダイマーが低値あるいは上昇しにくい状況も含めて、その診断上の限界を論じている。さらに、旧厚生省基準、急性期 DC 診断基準、日本血栓止血学会の診断基準暫定案を比較対象として扱う。 診断基準は対象とする患者群や早期把握の重視度により性格が異なる。したがって点数を機械的に当てはめるのではなく、血小板数凝固検査専用関連マーカー、基礎疾患と臨床所見を統合する必要がある。この比較は診断基準を臨床思考を補助する道具として使う視点を与える。基礎疾患の制御を軸に組み立てる DC 治療戦略、本書の DC 治療の記述は薬剤の一覧よりも治療の前提をどこに置くかという点で重要である。 DC は敗血症、急性白血病、固形がん、酸化疾患などの基礎疾患に伴って生じるため、その原因病態への対応が治療の中心となる。その上で病態、出血や血栓、臓器障害のリスク、検査所見を見ながら抗凝固療法、アンチトロンビン製剤、遺伝子組み換えトロンボモジュリン製剤、ヘパリン類、合成プロテアーゼ阻害薬、補充療法などの位置づけを検討する構成である。専用を抑える治療についても扱われるが、専用は不要な現象ではなく、血管内のフィブリンを除去する側面を持つ。そのため抗専用療法を安易に一般化できず、病型と状況を踏まえる必要があることがわかる。 APL と敗血症、固形がんなどで論点が異なることを示す点も実地臨床に即している。治療の選択や用量は診療ガイドライン、施設方針、個々の患者の状態に基づき行うべきだが、本書は各治療がどの病態に働きかけるのかを考えるための概念的な土台を提供する。結論として、本書は血栓止血学を初めて体系的に学ぶ研修医、一般臨床で凝固異常に接する医師、検体の意味を臨床像と結びきたい臨床検査技師、抗凝固薬や DC 治療薬を理解したい薬剤師に適している。とりわけ PT や APTT、FDPD ダイマを日常的に目にしながら何を示す検査なのか、どこまで判断できるのかに迷う読者に有用である。血栓止血の教科書には分子機構を網羅して高度な専門性を追求するものも多い。それに対し本書の特色は、血管内科は凝固、先進診断、治療を短い単位で連結し、複雑な現象を臨床像の問いへ戻している点にある。カラー使いを多用した平易な説明は初学者の参入障壁を下げる一方、 DC の描型さや診断マーカーの限界も扱うため、単純な暗記本にはとどまらない最新の推奨薬剤選択、具体的治療は観光後の知見や各種ガイドラインで補う必要があるが、検査値と病態を往復して考える力は長く役立つ。専門的な領域を断片知識ではなく全体像として把握したい読者にとって、実務への接続が明確な入門書である。ご支援いただける場合は朝倉栄作、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。